加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバー Dear Disaster Imagination ラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル本日と
ボーイツックンこと佃
藤田孝子と
音楽担当ミキサーバンブーでお送りをいたします。さあ、防災ショットバー、災害後語られることのなかった教訓を伝えるお店として本日もオープンをさせていただきます。
はい、
ねえつっくん、うん、えらいこっちゃで、これ雨多いし
ね
え、
熱海も大変やんな。
なあ、これ、全国、今日の時点でも西日本でごっつ雨降っとんねんな。
そうですね。
そうや、先月からあの店の端っこの方でずっとおんねんけど大丈夫な家帰らんでも
大丈夫です。
ほんま、
お邪魔してます。
なんか帰られへん事情でもあるんちゃうかっていう気もマスターすんねんけど、そこは深く追求せん方が。
そこはね、
あの居心地がいいということにしといてください。
あ、
はい、
ということは居心地が悪いところがあるっていう可能性もあるわけ、うん、やっぱりそれは失言やで。失言って言う
てよ。お酒の紹介しようかしら。
そう、
早い。
高子さんね、
はい、
高子さんがね、はい、あ、出身ちゃうわ、出身は神戸やもんな、
生まれはね、うん、はい、
でも、まあ、目の前に、まあ、海があるじゃないですか。
ありますね。
ね、そこの海に泳いでる何ですか。
魚
魚って言うやろ。そのためにこっち向けてくれたと思うのに。明石といえば、
はい、
ね、
はい、
その明石鯛という名前がついたお酒をね、
高
子様のために
はい
めでたいということで、はい、何がめでたいか分からへんけど、
ほんまや、
あのご用意させていただいたの で、
はい、
ちょっとお品書きをお読みいただいていいでしょうか。
はい、かしこまりました。今回はですね、兵庫県明石市にあります明石酒類醸造株式会社さんをご紹介いたします。1856年創業、当初は醤油の製造や両替商でした。1918年に明石酒類醸造株式会社を設立し、焼酎やみりんの製造販売を始めることになります。1941年に合成酒の製造販売を始めますが、1945年に夜の空襲で工場が全焼、翌年に工場を再建。1955年になってアルコールや清酒の製造販売を始め、明石鯛シリーズの製造と販売を始めました。しかし1995年阪神淡路大震災が起こり、事務所は全壊、多数の商品が破損、流通が止まるなど大きなダメージを受けました。蔵は全壊を免れたものの、工事室なども倒壊しましたが、翌年には明石鯛シリーズの吟醸酒の製造販売を始めたことになります。その後、全国新酒鑑評会金賞、国際食品コンクール三つ星、モンドセレクション金賞など数えきれない数々の栄誉に輝くことになります。お酒の名前の明石鯛は、明石の鯛は魚の王様と言われるほど美味しい魚、その魚の王様に負けないよう日本酒の王様になれるようにとの思いから命名されています。原材料に徹底してこだわるが酒造りのモットーで、酒米は山田錦の産地、小野市の徳永地区で収穫される最高級のものを厳選。この山田錦を大吟醸で 38%、 純米酒でも 60% まで惜しみなく磨いて仕込んでいます。かといって飲んでくださる方に日本酒のうんちくを押し付けるつもりはありません。お料理に合わせて楽しく飲んでもらいたいとの強い思いが込められています。今回は明石酒類醸造さんより純米大吟醸原酒明石鯛をご用意しました。フェミナリーズ世界ワインコンクール2021金賞受賞など数々の賞を受賞したお酒、世界一周クルーズでも提供される人気の日本酒です。落ち着いた吟醸香と上品でまろやかな膨らみのある味わいを楽しめるお酒、原酒だからこそダイレクトに香りと味わいを堪能することができます。
はい、ありがとうございます、やっぱりね、シークイーンだった高子ちゃんにはやっぱりキングやなと思って、ね、
キング、クイーンだから、
クイーンだから、
クイーンだからやった、
それで今日はちょっといいのをと思ってご用意をさせていただきました、大吟醸で原酒なんでね、 相当酔うと思います。
結構ねしっかりしてそう、
はい、そんな感じ、うん、なかなか評判もすごく良くてですね、うん、皆さんこう手に入れるのをもう待ちに待ってましたみたいな感じのお酒だそうです。うん、まあね、こういういいお酒をご用意させていただいて乾杯して嬉しいな美味しいなって言いたいところなんですけれども、まあ、先ほども言いましたねちょっとね災害続きで、うん、まあ被害が相当出てたりですね、おけがされたりお亡くなりになられたりという方がたくさんいらっしゃいます、うん、もう慎んでお見舞いを申し上げますのと、うん、残念ながら命を落とされた方には慎んでお悔やみを申し上げたいと思います、うん、ではですねちょっとこのお酒で、まあ、あの乾杯じゃなくて献杯ね、今日も献杯になってしまうんですけれども献杯したいと思うのでお継ぎしたいと思います。よろしいでしょうか。飲むのが楽しみなんですよね、うん、マスターはもうとある事情から2ヶ月禁酒やからね、うんうん、
あ
ね、もうあの飲んでええねんけどね、
うん、解禁
解禁、うん、ただ解禁するとなってもね2ヶ月飲んでなかったらね怖いね、
あ
怖い、うん、ひょっとして酔っ払っちゃうんちゃうかなと思って、うん、
確かに
ヘベレケに寄ってしまったらどうすればいいのやろとかねそんなちょっとでは酔わんやろかと思いながらも、うん、まあ、アルコール度数が16度ぐらいなのかな、そんなには、
うん、そうですね、あの16度、
うん、でも、うん、精米部合は38って思いっきり磨いたお酒なんですね、うん、ではですねお継ぎしてさせていただきましたので皆さんで献杯させていただきたいと思います。避難所生活の方々もたくさんいらっしゃいますので、うん、心からお見舞いを申し上げまして残念ながら命を落とされた方には慎んでお悔やみを申し上げます、うん、まあ、そういう方々にちょっと献杯をしたいと思いますので、はい、よろしいでしょうか、
はい、
では乾杯。
乾杯。
なんか本当にこう世界一周クルーズでも提供されるというのが分かるような、
うん
うん、この瓶にもラベルついてるもんね、
うん、ね、うん、原酒やからやっぱりしっかりした感じもあって
ね、フランス人によるフランス人のためのフランスで行う初の日本酒コンクールでプラチナ賞というのを受賞したお酒なので、うん、まあ、なかなかあの、うん、海外でもめっちゃ受けたバカ受けしたというお酒だそうです。また皆さんもあのお求めになられたい時には近くですから明石まで行ってもらってもいいし、うん、お近くの酒屋さんで明石台って言ってもらってあるんじゃないかと思いますので、うん、はい、お楽しみになってみてください、
はい、
さて、先月ですね避難の呼びかけ方法が変わったことをお伝えいたしました、
うん、
ね、ところがそれらの情報が市民に周知徹底されるという前にですね、
うん、
もう早くも先ほどから言ったように大きな被害をもたらした土砂災害豪雨災害が発生してしまいました、
うん、
まあ、発生日は7月3日ですね、相次いで、まあ、びっくりですけど警報レベル、うん、段階5段階あるうちの最も高い、うん、緊急安全確保警戒レベル5、5が発令されてしまったと、うん、ということですね。
そうですね、神奈川県の平塚市では、まあ、88,779 世帯か、うん、 およそ198,600人かな、
うん、
発令されて複数の河川洪水による浸水被害が、ね、発生してしまいました、うん、またあの静岡県の熱海市ではね、あの大規模な土石流が発生ね、あのテレビ映像で出てたあれが、ね、ね、はい、ちょっと衝撃的でしたね。
その土石流が発生した熱海市では発生時間が10時30分頃ですよね、
はい、
熱海市内には前日から避難レベルのうちレベル3の高齢者等避難の情報が出ていたんですが、レベル4の避難指示は発令されていませんでしたよね、
うん、そうなんですね、熱海市が警戒レベルの最も高い緊急安全確保警戒レベル5を市内全域に発令したのは土石流発生から、まあ、発生してしまった35分後の11時5分ということなんですよね、
うんうん、先月気になっていた内閣府のポスターにあった言葉、うん、市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、うん、警戒レベル5は必ず発令される情報ではありませんという言葉通りの 災害が発生してしまったんですね。
まあね、先月話した時にはまずそんなことはないやろ、段階踏んで出るやろなと安易に思ってたんですけど、ところが驚きですよね、まあ、予測のつかない災害はやはり段階を踏まずに、まあ、一気に警戒レベル5となってしまうことを目の当たりにしたということです。
今までだと次第に雨が強くなっていって避難準備、避難勧告、避難指示と順番を守るかのような形だったのが、ね、避難準備から一気に警戒レベル5、それも事前に発令できずという、とんでもない災害の発生に驚きました。
そうですね。
あとテレビとかで一般の方が撮影した土石流のあの映像、本当に言葉を失いましたね。
本当ですよ、
ね、驚きの映像でしたよね、まあ、本当に何が起こっているのかわからない、まあ、何が流れてきたのか、まあ樹木ね、こういうもんだけじゃなくて家が流れたり車が流れてくるという、本当に、ね、ニュース映像見た時にはびっくりしましたけど、本当にあの東日本の、ね、大震災の時のあの津波のごっついやつを思い出してしまいましたけど、本当にちょっとね心が痛むというか、そんな気がしましたね。
いや本当に心が痛いです、まあ、備えても備えても災害というのはなぜかその上を行くような気がするんですね、まあ、今回の災害から考えると一気にしかもピンポイントのような小さなエリアを、まあ、狙うかのごとく、まあ、いわば落雷のような災害の原因が発生したということですね。昔から、まあ、雨でもピンポイントで流れ降ってくるのはゲリラ豪雨という名前で恐れられてきた雨が、現在では線状降水帯という点ではなくて線で襲いかかってくるということになったわけですね。
そうですね。その線状降水帯っていうのは、まあ、次々と発生する発達した雨雲、まあ、積乱雲が列をなして組織化した、まあ、積乱雲群によって数時間にわたってほぼ同じ場所、また通過したり、停滞するいうことで作り出されるんですよね、やっぱり線状に伸びる長さとしても50キロから300キロ、
長い ね、
ね、で幅に関しても20キロからまあ50キロ程度の強い降水を伴う、まあ、雨の領域を線状降水帯というんですよね、まあ、言い換えればまあとても立ちの悪い、入道雲の積乱雲集団みたいなものです
ね。悪いやつらね、
かなりね、
あれですね、あの夕立が終わる頃の雷っていうよう なんか風情あるものでは全然ないですね。
そうですね、
とても恐ろしく多くの人の命を奪いに来るというものなんですね、
そうなんですね、とんでもなく恐ろしい立ちの悪い集団、まあ、その名もねあまり聞いたことないかもしれませんけれども、カナトコグモの集団。カナトコグモっていうのは、成長した積乱雲のうちでも頂上部一番てっぺんがね平らに広がっているものなんですよね。
カナトコって何ですか、あんまり聞かないですね。
そうですよね、カナトコっていうのは、金の床って書くんですけれども、板金などで加工するときに加熱した金属を乗せてカチッカッチン打つ作業台のことなんですね、土打つ響きの下の台ということです。
なるほど、分かります。刀を作る時の下の台なんですね、
あ、そういうこと、そういうこと、まあ、つくね、もう近年はこの線状降水帯による災害っていうのが多発、ね、連発ですよね。
そうですね、まあ、これが原因となっている災害として近年ではね、平成24年の7月、九州北部の豪雨、平成25年8月の秋田とか岩手の豪雨、平成26年8月の豪雨による広島の、ね、土石災害と、それから平成27年9月関東東北の豪雨、平成29年9年の7月、これもまた北、九州の北部豪雨 ね、
そうやね、
それから平成30年の7月のこれは西日本豪雨と、で記憶に新しい令和2年、去年かな、去年の7月の豪雨、ね、これで熊本の、球磨村とかでの大水害など、九州とか、ね、中部地方など日本各地で本当に発生した集中豪雨による豪雨災害いうことですよね。
連発ですね、
マスター、これらのような豪雨災害などに対応するにはどうすればいいんですか。そのヒントとなるようなものは何かないですか。
そうですね、ステップを踏んで確認する方法が適切なヒントとなるかもしれませんので、まあ、ステップごとにちょっと考えていきましょう、ステップ1としては市町村の発行する ハザードマップで自分の地域はどのような災害が発生する可能性があるのかをまずは確認する、
はい。
まあ、これは行政という正しい情報源から正しい情報の取得方法というものでもあります。まあ、噂やデマに踊らされない方法とも言えますね。まあ、ハザードマップ分かりますよね。
はい、私の自宅もハザードマップで確認しました。
うん、
大丈夫な気がするんですけども、マスター的には私が大丈夫だと言うと大丈夫じゃないって言うんでしょ。
うん、
まあそこまでひねくれてないですよねマスター。大丈夫ですよね。
ひねくれてます。大丈夫じゃない。あの、想定する根拠の災害の原因となるものの大きさによって絶対に大丈夫っていうのはやっぱり言えないんですよね。
うん、
東日本大震災でも津波は到達しないという場所にも津波は到達して、多くの方が想定外の場所で命を落とされたんですよ。
あ、でもじゃあハザードマップは意味がないということになってしまいます。
うん、意味がないのではなくて、ハザードマップを元に想像を膨らませることが必要だということなんですね。
はい、
ハザードマップは何よりも専門家があらゆる計算の上でできたものは間違いないです。うん、その計算の元になるデータ基準値が変われば災害も変わるということですね。
そうですね、確かに。うん、まあ、地震でもね、あの南海トラフ地震の被害想定となる基準値、これがまあマグニチュード 8.4 ですよね。うん、まあ、それにより津波の高さや被害のエリアが算出されてましたよね。
そうなんですね。だから大丈夫だけれど大丈夫じゃないということも起こりうるということなんですね。うん、そこからステップ2として、ハザードマップで得られた情報から自分の周りで何が起こるのかを想定するんです。
でも私は専門的な知識もないので、被災想定、被害想定、難しいです。
うん、まあ、ここで想定方法としては、まあ、高子ちゃん一人で考えるんではなくて、
はい、
地域の自主防災組織とか町内会とか自治会という単位で専門的な知識を有したその市町村の危機管理 の職員だとか、あとはもう最近だった防災士さんなんかもいらっしゃるので、そういう方の意見を取り入れて被害想定をしてみる。まあ、これは災害図上訓練、ディグと言われるもので、まあ、防災訓練なんですよね。
う
ん、
そうですね、あの災害図上訓練、まあ、ディザスター、これ災害ですよね。うん、イマジネーション、これが想像力、うん、でゲームと、うん、いうことで、ディグっていう頭文字を取って言われる防災訓練で、まあ、自分の地域をね、俯瞰してみることで、今まで自分一人では気づかなかったこと、まあ高いとこから物事を見下ろすというふうな立場に立って、うんうん、特に危険な場所なんかが見えてくると思うんです。
そうですよね。
まあ、我々ね、グリーンシティ防災会では、2005年、
うん、
この頃から防災、
ね、
災害図上訓練のディグをね、はい、取り入れて防災訓練を、まあ居住者の人にね、うん、やっていただいているということで、まあ、ぜひともね、次回また近いうちにねしたいと思うんですけど、うん、参加いただければなと思います。
うんうん、災害図上訓練ディグ、私も参加したことあります。
まあ、なかなかね、あれからね、うん、次のステップに移らない方が多いんですよね。あれをやって終わってしまうっていうのがあるので、うん、まあ、ここからがちょっと大事なんですけれども、
はい、
災害図上訓練ディグで知り得た危険な場所とか不具合箇所をいかに減らすかが最大の目的なんですね。
うん、この災害図上訓練ディグをやればいいというわけではないんですね。
そういうこと。
そうそうそう、多くの地域では災害図上訓練ディグを開催して、めでたしめでたし、まあ、これで終わっちゃってるんですよね。まあ、これではやってる意味がないっていうことですよねマスター。
そうなんですね。うん、危険場所、不具合箇所をいかに減らせるか、しかしこれらはすぐにできることとできないことは二分されるんですね。うん、
できることとできないことですか。
そうそう、まあ、言い換えればやる気と予算動っちゃね。
そういうことです。
まあ、これらはその年に改善できるものもあれば、長期的な計画、まあ、いわゆる長期修繕計画を立案して、うん、地域の方々に必要性を周知し、うん、まあ、納得いただいて実行ができるものっていうことなんですよね。
そうなんですよね。問題はなぜ危険なのか、どのような不具合があるのか、どんな危険が想定されるのかを適切に他の人にやっぱり説明できらなあかんのですね。
う
ん、
そうそう、その説明がね、もう非常に労力を必要とするんですよね。
でも危険や不具合の改善なのにみんな賛成してくださいますよね。違うんですか。
うん、まあ、賛成してくださる方もいらっしゃれば、そんなことは必要ないとおっしゃる方もいます。まあ、我が町でもね、つっくんいましたよね。
まあノーコメント。
ノーコメントですか。うん、まあ、話を戻して、まあ、ステップ4として改修改善が終了してもこれでは終わりではないんですね、うん、
はい、
次世代への申し送り語り継ぎも重要な防災活動なんですね、うん、これを忘れてしまうと再び悪化してしまうという繰り返しとなるわけです、
うん、伝承するっていうことですね。
そうですね。そしてステップ5としてはとても大切なことがあります。それらのことは役員や理事がやればいいっていうものではなくて、みんなが安全安心の確認を日々行うこと、うん、
そう、どこかのね、誰かが守る町ではなくて、誰もが守り合う、そういう町づくりをみんなで作り上げていくこと、まあ、これが大切じゃないかと。
そうなんですね、うん、そして最重要な行動としては日頃から挨拶があふれてお互いに声かけができ、災害という非日常が発生しそうになった場合にはみんなでえらいこっちゃねっていう情報を入手して共有し合ってお互いが助かる努力をするという、うん、そういう街づくりですね。
あれ、マスターがよく言う挨拶と情報の共有ですね。
そうなんですね。まあ、最後にとても簡単な日常の大切なことがあります。つっくんお願いできますか。
はい、挨拶はとても大切です、
うん、
まあ、でも次に何を話そうかと逆にね、億劫になって挨拶からもうちょっと逃げようかなという人がいらっしゃいます、
うん、
まあ、簡単な挨拶なんで、まあ、おはようございます、こんにちはに続いて、まあ、今日はあの雨が降りそうですねとかね、いい天気ですねとか、うん、暑いですねとか寒いですねとか、うん、まあ、ちょっとしたね、その天気の確認のも、まあ、大切な防災活動の、一言かもしれませんよね。
そうなんですよね、うん、まあ、防災の CM ではないんですけど、ちょっと CM でこれいいなと思ったのが、あのダウンタウンのお二人がですね出演されてて、松本さんが浜田さんに傘持って行きっていう CM があるんですよ、うん、
はい、
であれがとても重要なことで、お互いが雨を降るという情報を共有しているということなんですね。
そういえば子供の頃にお母さんが今日は雨降るかもしれへんから傘持って行きって言われた記憶あります。
そうなんですね、やっぱりね、昔、うん、そういうこうどういうんかな、家族でお互いがその興味を持っていたっていうことが命を守ることにつながっていたっていうのが私は最近つくづく感じるんですね、まあ、そんなちょっとした声かけが大災害の時に命を守ることになるんじゃないかなと。
そうやね、まあ、どっか行く時もね、うん、どこどこ行ってくるわとか一言かけてれば、ね、探すのも容易になるし、
そうなんですね、
うん、そういうちょっと本当にね、さっき出た一言、ちょっとしたことやけども、あの自分の、
うん
うん、何かあった時に助けになるっていうことですよね、
まあ、安否確認でもリストを作らなあかんとかっていうことがあるんやけれども、うん、実際には普段から声を掛け合って、うん、そういうような地域づくりができてたら、あの人今買い物に行ってるでとか、うん、今お父さんパチンコに行ったよとか、うん、そのような形でもしも何かが起こってもすぐに安否確認、うん、簡易な安否確認ができるという話なんですよね、
う
ん、
そうですね、う
ん、まあこの続きはですね、
そうやね、
ちょっとあの熱海のこともあるので、大切な方々と、うん、あなたの大切な方とこの声かけについてお家の中で話を一度してほしいなと思いますね、
うんうん、まあ早くね梅雨が明けてほしいなというのは
うん、
まあこればっかりはね分かんないとこありますけど、
こればっかりは分からへんけれども、うん、まあちょっとこの時期ですから天気予報に興味を持って、
うん、ね、はい、う
ん、一度面倒くさいなと思わずに、うん、新聞の天気欄を見たりとか、うん、あのテレビの天気欄、あの天気番組だとかラジオの天気放送、
うん、
バンバンのあの、道を映してるあれなんか今回ものすごく役に立ったと思うので、
河川カメラ、
はい、河川カメラもですね、うん、皆さんちょっとあの興味を持つようにしてみてください、はい、
そうですね、
今日はありがとうございました、はい、この続きはね、
ま、
ちょっと喋り足りないんで、
はい、
来月ということで、
はいはい、さよなら、
ありがとうございました、
ありがとうございました。